私たちの父であられる神と、あなたの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。私たち一人一人はありがたいことに、救い主イエスを知る神の恵みに預かっています。このイエス・キリストに私たちの心をいつでも向けることが許されています。イエス・キリストを信じるのか、この方により頼むかどうかで、お一人お一人の命、またその命の行く先が今日からまた大きく変わっていきます。ですから今日も御言葉のうちに語られております救い主イエスに、この方だけに望みを置いていきましょう。また今日はキリストを通して与えられております神の正しさについて御言葉に聞いてまいります。神の前で正しくされていくこと、その素晴らしさと喜びを御言葉を通して私たちの心に深く留めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。御神さん、今日はあなたの一人子イエスを通して、あなたが与えてくださった正しさについて御言葉に聞いてまいります。私たちあまり正しいことについて心から願ったり飢え渇いたりするものではないかもしれません。食べることや飲むことや日々喜びながら生きていくことを求めますが、正しさというのは、もし正しいものがあるならば、正しくない己を見なければならない、また正しい物差しがあれば隠れていろいろ悪いこともできない、あまり心から求めないものかもしれませんが、あなたが今日言われる正しさというのは、あなたとキリストを通して私たち一人一人の交わりであり関わりというものが正しくされているということを今日もあなたは語り教えてくださいます。それを聞いたまま喜ばしいことじゃないかもしれません。しかしこれは大きな喜びである。今日キリストを通してあなたはそれを語り教えてくださいます。正しくされているという喜びを今日も私たち一人一人が心に留めながら、正しくされているものとしてキリストのゆえにあなたに心からの祈りを捧げるものと、私たち一人一人をあなたが新たに作り変えてくださいますようにお願いいたします。この祈りの感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日皆様にお渡ししております週報の内側の下のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。ローマ3章20節で使徒パウロはこう語っています。誰一人神の前で義とされない。義とされるという言葉ですけれども、これは神に等しい人、 神と同じような清さ、正しさを持つ人、また父なる神様の御旨にかなったものとみなされていくこと。次の矢印のところを見ていきましょう。今日パウロが語っていた御言葉の中にもありましたけれども、誰であってもどう頑張っても神の求める清さ、正しさに届きはしない。続くローマ3章10節の御言葉、正しい者はいない、一人もいないというのところ、私たちはどのような時に正しさを求めていくでしょうか。日々過ごしていく暮らしの中で、私たちは正しさ、正しいことというのをそれほど強くは求めていないのではないかと思います。正しいことよりも喜ばしい、楽しい、お得であること、お金が少しでも儲かること、それがあればいい暮らしではないかと思いがちではないでしょうか。日々を振り返って考えてみますと、正しさがなくてもなんとか生きていけます。逆に正しさがあると、少しのお金をちょろまかせないとかですね、隠れて少しの悪さができないとか、また心にあの人に謝らなければならない、こう正義感があればですね、謝らなければならない、しかしその正しさというものをあまり感じなければ、謝らなくてもいい、うやむやにしてばそれで楽だと思ってしまいます。それでも私たちよく正しさを求めていく、それは自分自身を守るときには正しさを求めていくのではないでしょうか。例えば他の人から何か責められるようなことがあったときに、私は正しいんです、間違っていないんです、責められることはありませんと己を守り、そして間違っていない、そういったことに正しさ求めていく、または今までその命の歩みを振り返っていただいて、私の今まで今日まで歩いてきた道は本当に正しかったのか、間違ってはいなかったのか、そう振り返りながら、これこれもできたので、よかったんじゃないか、そういったことで正しさというものを求めていく、しかしあまりこう身近ではないような気がいたします。しかしながら私たち一人一人がこれは正しいと思うその正しさというのは本当に正しいものなのでしょうか。私たちがこれは正しいと思っていること、しかし他の人から見ればなんでそれが正しいんですか、なぜそんなことをこだわるんですかと、なぜ気にするんですかと言われてしまうものもあるかもしれません。そして先ほどのパウロの言葉にもありました、正しいものは一人もいない。じゃ正しくない人、私たち一人一人が考えるその正しさというものも本当に正しいものなんでしょうか。で、今日パウロは私たちに御言葉を通して、いや、あなた方の考える正しさではなく、正しい方が語るその正しさを求めていきなさい。間違いのないお方、まことの神から与えられるその正しさを、今日も御言葉から聞いてまいりましょう。それでは今日の御言葉、ローマ3章22節前を見ていただきまして、 この御言葉を共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。まとめの続きを見てまいりますけれども、次の星印のところ。神の正しさは、人の考えとか手によって勝ち取るものではありません。ただ、恵みとして、天より神様のもとから授かっていくものです。まあ、この神の正しさについて、旧約聖書の創世記15章6節ではこう言っています。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。パウロも22節で信じることを通し与えられる神の義であると語っていますが、問いのところ、じゃあどのようにしてキリスト、またキリストの何を信じれば正しさを受け取ることができるのでしょうか。その答えとして、ローマ3章25節の御言葉、パウロは次のように語っています。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。その血というのがキリストが私たち一人一人のために流してくださった十字架の血であります。次の罪を償う供え物という言葉ですけれども、これはもともとのものを見ていきますと、神の怒りを鎮めるため、また人々を災いから守るための生贄であると書かれています。で、次の米印のところ。正しくない、まあ、神の御前ですけれども、私、己を認めるところから、何の正しさもない私ではなく、ただ恵みとして与えてくださる。神の正しさに目を向ける私たち一人一人の歩みが今日からまた新たに始まっていくのではないでしょうか。使徒パウロはローマ3章22節でこう語っていました。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義ですと。まあ、聖書に書かれている父なる神様が、あなたは正しいと認めてくださる神の義、その正しさというのは、キリストを信じる者に神の恵みとして上から与えられていくものです。誰でもキリストに心を向けるならば、この正しさは等しくいただくことはできます。まあ、その裏を返せば、すべての人のうちに、神があなたは正しいとみなす正しさというものは全く何もありません。誰が何をしても人から良い行いをしたいい人だと言われていたとしても、清き神様が私たちのなすことをその行いに対して、あなたは正しいと言われることは決してありません。ですから正しき神様の前で、私たち一人一人がこの信仰から外れ、まあ、自分自身の思いで行っていくその行いというのは、正しいものじゃありません。だから私は正しい、間違っていないと言い張ったとしても、まあ、神様はこうおっしゃるでしょう。正しいと言っているあなたも、私の前では何も正しくないと。私たち一人は正しくない。 それで終わりではありません。むしろ正しくないということを認めていくことから神の正しさを受ける恵みの道が始まっていくのです。それでは神の正しさは一体どこにあるのでしょうか。人のうちにはありません。どこにあってどうやって信じて受け取っていくんでしょうか。神の義というのは十字架にかけられたイエスのうちにしかありません。他に探してもどこにもありません。パウロはローマ3章25節でこう語っていました。神によってキリストが罪を償う供え物となったと。神の子イエスは誰の罪を償うため十字架の上で生贄となってくださったんでしょうか。それは私たち一人一人の罪のために、十字架の上で死んでくださったイエスはあなたの身代わりとして神が支えてくださった罪を償う供え物であり、それは神の私たちへの怒りを鎮めるための生贄でありました。今日は神様の正しさを受けるということを御言葉を通して聞いておりますけれども、その正しさを受ける前、また罪という言葉が出てきます。正しくないあなた方という言葉です。ですから、神の正しさというのを御言葉を通して何度も何度も聞いておられると思いますけれども、なかなかそれを聞いても、喜びじゃないというか、神の正しさ分かってますけれども、あんまり心から喜びを持って求めないというか、神様が正しいと認めてくださるっていうのは分かるんだけれども、別に自分自身でなんとなく正しいものであると思いたいという、そういった考えもあるかもしれません。しかし御言葉を聞いていくならば、イエス様が罪を償う供え物、これは神の怒りを鎮めるためですから、その鎮めるための神の怒りというものがあったわけです。じゃあなぜ、何に怒っておられるのでしょうか。そんなこと言われてもなんか困っちゃうというか、やはりそれは御言葉を見ていく中で、神様は私たちを愛し憐れむために作ってくださったにもかかわらず、私たちの方が神様から離れてしまったと。己の欲を満たすためだけに生きるしかない。それであればもう少しよく作ってくれたらよかったんじゃないですかと。いや、罪からまたそれに沈み込む、そういった弱さではなくて、罪に打ち勝つ力、そして自分の力で神様の正しさまで届く、そういった清さも神様与えてくださったらいいんじゃないでしょうか。なぜいつも罪であるとか怒ってるとか、そんなことを言われなければならないと、少し私たちも憤りを覚えてしまうかもしれません。しかし御言葉を通してこの神様の正しさ、清さを知っていく中で、またそして自分自身を振り返ってみるならば、私は正しくないなと思いますし、日々考えていることや行っていることを見ていくならば、清く 正しい神様から見れば何の正しさもないと思います、まあ、そして御言葉を語っておられるのは神様は常に正しいお方である。正しくないことが嫌いなお方であります。だから正しいお方は正しくない私たちを退けるしかできないし、裁くことしかできない。それが神の正しさであると、なんか厳しいなと思いますけれども、まあ、そう御言葉が語るので、じゃあ己を振り返ってみるならば、私も正しくないので裁きを受けるにふさわしいものであると日々思うしかありません。そんなことを正しくない罪にふさわしい裁きにふさわしい私を知ることは苦しみなのか、でもそれだけで終わりません。いや、それを知っていく中で、それでも正しくない私たち一人一人を愛してくださった父なる神様の憐れみというものが少しずつ私たちのうちで明らかに、またこれを信じる恵みに導かれていくのです。神は正しくない全ての人を裁くしかありません。しかし全ての人を愛し救いたいと願い、神の子イエスを一人の人として世に使わせてくださったのです。そして幼子イエスは、先ほどのパウロの言葉にもありました、あなたの罪を償う供え物となるためだけに生まれてくださったのです。ここが目的なんです。ここにたどり着くまで、ここに行くためにイエス様は生まれてくださった、まあ、ですから神の子イエスはゲッセマネの園で苦しみもだえて祈ろうが、神様の御心は変わらないんです。もしあなたの御心ならば、この杯を取り除いてくださいと。いや、神様の御心はそこじゃありません。イエス様が罪を償う供え物として死ぬためです。そしてイエス様が、まあ、十字架の上で、神様なぜ私をお見せになったのですかと叫ぼうが、神様は助けません。助けることが御心じゃないから。父なる神様が一人子イエスに臨まれたのは、このイエスが私たちの罪を償う供え物、神の怒りを鎮める生贄となるためだけなんです。そこだけです。そして十字架の上であなたの代わりとして、正しくない者が受けるべき裁きを受けて死んでくださることだけなんです。これを通して神様は、私の正しさ、このキリストのゆえにあなたのうちに示されていると今日も語り教えてくださいます。しかしこの正しさ、先ほども少し言いましたけれども、正しいそういった物差しがあるならば、なんかちょっとした悪いこととかごまかすこともできない、なんか正しさってあんまり欲しくないなと思うところもあるかもしれませんけれども、しかしこのイエス様を通して神様が成してくださった正しさというのは、神様がイエス様を通して私たち一人一人に与えられているその関わりであり、交わりであり、祈りであります。それも正しいよと。逆にそう語ってくださるならば、むしろ嬉しいものじゃないでしょうか。私は嬉しく思います。なぜなら、神様というものを知っていけばいくほど、この方が清い方、正しい方を知れば知るほど、私なんか全く清くも正しくもない、こんな神様に祈る資格もないと思います。いや、こんな私の祈りなんか神様聞いてくださるはずないでしょ、こんな罪深いのに。終わります。いや、でも神様はこのキリストの十字架を指し示してくださるわけです。そして私たちいつもこう語ってくださいます。いつもこの十字架を見なさいと。 あなたの罪深さとかふさわしくないとか、そんなことは何でも私は知っていると。だからイエス様を十字架にかけたではないかと。この十字架の上で死んだイエスを通してあなたへの怒りは静まったし、いや、このイエスがあなたのために死んだと信じるあなたにも正しさはあるんだと。あなたの心が責めようが、日々愚かな罪を犯し続けようが、でもその正しさというのはあなたのうちではなくキリストのうちにあるではないか。日々犯す小さな愚かな罪のためにもキリストは死んだと。その罪の罰をまた報いをあなたに問うことはない。キリストがもうすべて受けてくださったんだからと。ただあなたはキリストの十字架を見て、この正しさをもって私に近づけと招いてくださる。この十字架こそ私たちを守る盾であり、神に祈りを捧げることができる道となっていくのです。ですから神様がキリストを通して望まれているのは、私たちが暗く日々の中でもあれもできない、これもできない、私は罪人だと責め続けていくのだ、そのあなたのために死んだ十字架を見なさいと。そして十字架を信じるあなたも正しいんだと。胸を張って私に祈れと。何もなくてもキリストの十字架があればいいんだと神様は語ってくださるわけです。これは素晴らしいことです。何をやってもどうなっても十字架があるわけです。ですから私たちはこの十字架を見上げながら神様にこう叫ぶことができます。私は全く正しい人じゃありません。神様それはご存知。しかしこの十字架を信じる私を神様あなたは正しいと見なされますと。そこに私は立ちますと。キリストの十字架を信じるこの私を正しいと見てくださるこの私の内にあるこの正しさを通して私の祈りを聞いてください。私は正しいものとされているんですから道を開いてください、御声を聞かせてくださいと。もっと深くこのヘブライ書の言葉にもあります。私たちイエス様の血を通して大胆に神の御座に近づけることができるので、近づいていただきたいのです。ただキリストの十字架を元にしながら、そしてまたやがて来たるべき終わりの日、罪を償う供え物というのは人々を災いから救うものであると。災いとは何でしょうか。それは常しえの滅びから守るために捧げた生贄はすでに十字架の上でイエス様が捧げてくださったから、終わりの日、最後の裁きも私たち恐れることはありません。終わりの日にもこの十字架の正しさ、ここまで私たちはキリストの十字架の正しさを信じさせていただきながら、いや、私はこの十字架を通して正しく許されているんだから、神様滅びの中から裁きの中から救い出し、あなたがキリストを通して立て上げられる新たな天、新たな地へと迎えて、キリストと同じように新たに作り変えて、あなたとキリストと共に常しえに生きることができますようにと。いつも己の何かではない、人から語る言葉ではない、ただ十字架を見上げながらここに望みを置いて、私たちはもっと心から神に近づくものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様、神様の御心はあなたを通してすべての人を救うということでした。ですから初めの人が罪を犯し神様から離れたことも神様の許しの中でした。それで終わりではありません。むしろ悲しいことですが、罪あること、 神に向けないことというものも神の許しでもあります。そしてイエス様が罪を償う供え物として世に来てくださり死んでくださいました。ここに神の正しさがあると今日父なる神様私たち一人一人に語ってくださっています。これは恵みでありありがたいことです。ですから私たちも己の内にある何かではなく、いや正しさとはあなた方のうちに湧き上がるものでも積み重ねていくものではなく信じて与えられるものだとパウロを通しても語られています。ただそれを信じさせてください。あなたが私たちのために死んでくださり怒りを受けてくださり罰を受けてくださったこのことが正しいのです。この正しさを私たちは信じさせてくださり、この信仰を通してお一人お一人が神の正しさを受け続けて、この正しさを持って心から神に近づき祈りを捧げ、神様との深き交わりをお一人お一人がイエス様などの正しさを通してさらに表されて、さらに私たちは神様のまたあなたの素晴らしさを深く心から喜び、そして再び来てくださるイエス様あなたを待ち望みながら、来たるべきその裁きの日にもこのイエス様の十字架が私たちの盾となり剣となり守りとなりますから、そこにあなたの十字架その正しさのうちに私たちはとどまり続けていくことができますよ、あなたの力と助け、いつもあなたの御言葉を聞かせてくださいますようにお願いいたします。このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。